シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。と言っても、すでに新年だったから石山さんと一回話してるんですけど、ところですよね。
今日が1月4日で、昨日1月3日にちょっと金座座の方で、ロンペさんにゲストで来ていただいて収録をさせていただきました。
はい。まあ、それは多分、配信がもっと後になる。
だいぶ後ですね、きっと。
ですね。石山さんまだ忙しいですか？
そうですね。ちょっと今年はもう三が日から結構働いてて、なるべく年末年始って僕あんま働きたくない。まあ誰でもそうか、なんですけど。
ましたね。
まあ今年はでもしょうがないなと思ってて、
なるほど。
そう、頑張んなきゃダメですよね、やっぱり。そうですね。
僕はまあまあ休みましたんで、そうね。
まあ、休みが。あ、そうなんですか？
4日で、でも、この4日で休みが終わりで、明日からお仕事が始まるってところだと。
多分みんなそういう方多いですよね、きっとね。
まあ、そうですね。4日スタートか、5日スタートかみたいな感じなんじゃないですかね。
ご両親のご実家とか行かれたんですかね。
そうですね。1日に、自分の実家、2日に、妻の実家の方に挨拶に行って。
いいですね。
はい。妻と娘は、今日まで泊まって、明日帰ってくるって感じですね。
ロンペイさんだけ先にじゃあ帰ってきた。
はい、そうです、そうです。
素晴らしい。
なんで、2日ほど映画を見に行きましたってことですね。
いいですね。あ、でも僕も昨日、ホークアイを、全部一気に見に見て、
はい、
で、その勢いでちょっとエンドゲームをまた見て、なんか、改めて見るといろんな、ブラックウィドウのことも頭に入ってるし、ホークアイのこともあるし、また違った味わいというか、エンドゲームがまた泣けて。
なるほど。
なんかすごいですね。MCU ってこう、後から出たやつを見て、また元に戻ると、またより一層深い感動があるというか。
そうなんですよね。
より良くなりましたね、なんか。まあ、後付けってのもあるのかもしれないけど、なんかこっちの脳内で保管して、より厚みが出るっていうか、
そうな、今僕今ね、アベンジャーズ一作目を見たくてしょうがないみたいな。ありますね。そうですね。はい。
はい。
はい、まぁ、あ、ちょっと MCU 話もまた銀座でできればなっていう感じ
ですね。そうですね。オークアイト、だから今度はスパイダーマンがもうすぐ控えてますから、それも絡めたりとかして話せたら、すごい面白そうですね。
はい、うんうん。わかりました。
はい。
はい。またよろしくお願いします。
はい。
はい。というわけで、僕と石山さんがこのシネマクティブ東京支部の音声配信でやってるのは、Digin Unext となりまして、Unext 配信映画を取り上げてネタバレなしで感想を話していくという企画をやってるんですが、
はい。
不定期でやってるつもりだったんですけど、だいたい月2本ペースでできていて、2021年の春ぐらいから始めて、21年末までに14本取り上げることができましたというところですね。
はい、第1回目のセガ VS 任天堂が5月6日配信でしたよ。
はい、そうですね。はい、だからそこから、ほぼというか、月2でできたんじゃないかな。
そうですね。14本目のさらば我が愛、覇王別姬が12月29日配信でした。
はい。
はい。
なんて、ギリギリできたんじゃないかなと。
できましたね。
思いますね。
うん。
でですね、今回は感想会ではなくて、その2021年に扱った14本の中でですね、僕らそれぞれのベスト3作品を、選びたい、あげたいという会になりますね。
はい。
先に、アマゾンプライムビデオの3人でやったんですけど、結構重なる部分と、個性が出る部分みたいな、ランキングになっていて面白かった。
なるほど。
ので、この、僕と石山さんのユーネクストの方も楽しみですというところですね。
ですね。
はい。はい。 じゃあ、その早速、それぞれのベスト3に行ってみたいと思いますが、今回は UX については、自分論評の方からベスト3を発表したいと思います。
はい。
じゃあ、まず最初にタイトルだけ言って、その後ちょっとコメントしたいと思うんですが、第3位が、そのさっき言ってた、さらば我が愛、ハオベッキ
おお。
ですね。はい。で、次も最後まで行っちゃいますと、第2位が、大列車強盗団
おお。
となります。
すげえ。
そして、第1位が、さすらいです
お。
という3本を選びま
な
し
るほ
た。
ど、なるほど。
はい。で、ちょっとじゃあ、ハオビキからコメントしたいと思いますけど、
はいはいはい。
さらばは我が愛、ハオビキは、僕らの中では、ニニユーネクスの最新回なんです
そう
け
です
ど、
ね、一番直近ですね。
やっぱり、その回でも言いましたけど、見て面白かったですし、何よりですね、お題にしなかったら、下手すりゃ本当一生見なかった
ははは。
かもしれないなというところもあって、すごいですね、この、Digging You Next の価値を感じた
なるほ
回で
ど。
もあったという感じですね。で、Digging You Next は、Digging Netflix と Amazon プライムと違って、結構、作品を選ぶ自由度が高いと思うんですけど、だから、逆に最初は何を選ぼうかなっていうのが、なんでしょうね。決めきれないところがあったんですけど、ただんだん方向性が 決まってきたというか、いい感じの方向に来たなというところがあって、一番最後に来たこの、さらば我が愛、ハオメッキなんかは、そこにヒットした作品だったんじゃないかなという感じ
なるほ
で
ど。
したね。はい。で、第2位の大列車強盗団は、これはですね、ニギンという名前らしく、すっかり惚れた映画という感じがしてですね、これも何かの回で言ったんですけど、僕は U-NEXT に来る映画を自分でも日々チェックはしてるんですけど、あとは、他にも映画に詳しい人が U-NEXT 配信作をチェックしてるのを、さらに僕がその人をチェックしてるっていう感じなんですけど、
なるほ
はい。それで、騒がれていたのは結構、この大列車強盗団という作品で、見てみたら、作品の希少性というのもあったかもしれないですけど、本当に作品も面白かったという感じですね。で、1967年の映画なんですけど、あんまり僕は、特に、配信とか自宅で、ここまで古い作品を見ない、あんまり見ないので、こういう作品が見れる機会があってよかったなという感じがして、選びましたというところですね。
80年代ぐらいの映画って言われても、ああ、そうかって思うぐらいでしたね。
うん、そうですね。で、あれですね。皆さんが、映画に詳しい方が配信されたっていうのを見て、騒いでたので、この大列車ごとが選んでよかったので、それに味を占めてですね、選んだのがドミニオンだったんですけど、そうはうまくいかないなという感じが、そのドミニオンに出ましたというところですね。はい。で、1位が、さすらいになりますね。これはですね、ビム・ベンダースですけど、これもお題にならないと、多分なかなか見なかっただろう。尺的にもなかなか、これ見ようって感じにならない作品だったと思うんですけど、感想会でも言いましたけど、僕は本当このラストが素晴らしくて、見たかやったなという気持ちになったので、一番、あれですね、お気に入りという形で選ぶんだったらこれかなという感じがしました。で、本当、ビーム・ベンダース、時間があったらまとめて見たいぐらいなんですけど、その時間がないんで、なかなか見れないんですけど、去年、映画館で、 特集上映という形で、年末というか、後半やってたと思うんですけど、
うん、
このサスライとかはですね、あんだけ長いのに、満席とかになってたっぽいですね。なんで、なかなか、人気作と、多分そういう上映機会が珍しいということもあって、
うんうん、
見たい方はかなり、見に来たような感じらしいですね。
うんうんうん。
はい、うん、まあ、なかなか、それの特集上映も、と同時期でもあったし、取り上げられてよかったなということもありつつ、見れてよかったなというところで、一番に押しましたという作品です。はい。
なるほど。
この方はこのようにまとめてみました。では、石山さんの方のベスト3を教えていただければと思います。
はい。私、石山のベスト3はですね、まあ、でも、ほぼ、純不動というか、
うん、
なんか、これとこれを比べてこっちの方が良かったとかっていうことも、ほぼない3作なんですが、
はい、
まあ、一応、便宜上、順番をつけました。で、第3位、トラストミーですね。
お
ー。これは、12月22日配信の、シネマクティフ東京支部、ボリューム198。
はい。
ですね。で、2位は、サスライ。
おーおーおー、重なりましたね。
そうなんですよ。11月11日配信の、185。で、1位は、偉人たちとの夏。
お
これは8月25日配信、ボリューム170なんですが。
はい。
でも、どれが1位ってことも特にはないですね、厳密には。
うん、うんうん。
なんか全部良くて。本当に、この3つは本当に好きな、映画で、本当にDVD、あ、ブルーレイなり、ちょっと欲しいなって今思っている3作ですね。
うん、
で、一応4位として、さらば我が愛、覇をべきかなと思ってて、いうぐらいで、まあ、あえて3つ選ぶとなるとこうなったなって感じで、じゃあ一つずつちょっとお話しすると、まあ、詳しくはですね、その配信会を聞いていただければ、うんうん、もちろんいいんですが、で、もう今回のために、我々のこのディギンをちょっと聞き直してみたんですけど、結構いろいろともうお話ししてて、
はい、
特に新しいお話ってのもそれほどないんですが、トラストミーのことを改めて思ったときに、脚本の妙っていうのをすごく思って、
うん、
面白くない映画っていうか、あんまり興味の湧かない映画だと、主人公の女の子と、マシューっていう男の子の、それぞれの家庭のことを描く主軸がまずあの映画にはあって、で、安易なホームドラマになるのかな、つまらない脚本だとそうなるのかなと思って、それぞれのお互いの家族のことに終始していくお話だと多分僕あんなに好きな映画になってなくて、
うん、
で何が違うかっていうと子供の誘拐事件っていう、こう横軸が一本入ることによって、うん、物語がすごく膨らむというか、
はい、
なんか脚本上すごく厚みが出て、主人公の、マリアという女の子にすごく人間味が出るというか、なんか人って自分のことだけしか考えてない人よりも、他人のために何かできたりとかする人の方が、僕はすごく面白いし、人間味のある人だなってすごく思うんですよね。映画のために必要な、家族との話だけじゃなくて、映画上特にそれほど意味のない、別の軸の問題が入ってきて、マリアっていう女の子が、自分のことだけじゃなくて、人のことを考えられる人間だっていうことがあれでわかるというか、なんかそういう意味で、そういう、脚本がすごく自分は好きなんだなっていうのは改めて、思った作品だったんで、すごくいいなと思ったんですよね。で、同じことで言うと、さっきのさらば我が愛の方の、レスリーちゃんとコンリーの関係性って、一人の男取り合ってて、ちょっと憎しみあってもおかしくない関係で、実際、まあ、仲は良くはならないんですけど、でも、決してそのなんか、犬猿の仲なんだけど、お互い憎しみあってないっていうか、レスリーちゃんが落ちぶれた 時にコンリーが、あ、役者の名前でちょっと言ってますけど、そっと慰めてあげるというか、上着をかけてあげるシーンがあって、
あ、ありますね。
で、レスリーちゃんはそれに対して余計なことすんなとかっていうわけじゃなくて、ありがとう姉さんって言って、けど、その上着はポッとそこに捨てていくんですよね。
だって歩いていっちゃうんですよね。
そう。で、あの関係性が本当に、なんていうか、人間味があるって僕はすごく思ったシーンで、ごめんなさい、4位に入れた、もう話してるんですけど、なんか、そういうもの、なんか全然関係ないんですけど、この、今年見た去年か、年末にあったパワーオブザドッグっていう映画で、キルスティン・ダンストが、本筋とあんまり関係のないネイティブアメリカンからグローブをもらうシーンがあって、で、あれってキルスティン・ダンストにとっては、カンバーバッチに嫌がらせするために行った行為のためにネイティブアメリカンの人を使っただけなんだけど、そのネイティブアメリカンからもらったグローブをものすごく大事にするっていうのが 本筋と全然関係ないんだけど、なんか人間味があるシーンだなってすごく僕思ったんですよね。なんか、そういう脚本が書ける人っていうか、そういう作品がすごく好きで、っていうのを脚本術というか、なんか思って、勉強になったトラストミーでした。で、さすらいに関しては、結局映画についての映画なんだなと思ったんですね。ちょっとだけ見返したんですけど、最初ビスタサイズで同録って、まずこの映画についての説明が出るじゃないですか。
ああ、そうしたね。
で、アバンタイトルっていうか、最初、こう、映画館主のおじいさんが出てきて、で、ブルーノっていう映画技師、主人公のうちの一人なんですけど、が、昔はどうだったの？みたいな感じで、映画の歴史について尋ねるシーンがあって、で、そのじいさんが、10年後映画館があるかどうかわからない。10年後映画が作られてるかどうかわからないって言って心配するシーンがあって、で、この1970年代からしてもうすでにそういう心配をしてるんだなと思ったというか、その後多分テレビが出てきたりとか、ビデオが出てきたりとかする時代、まあビデオはまだないですけどね、にもうすでにそういう心配はしてて、で、今現在の2022年の我々も、まあ配信が出てきたりとか、いろんな方法で映画が見れることで劇場がの心配をしたりとかっていうのはするんですけど、なんか、その当時から言われて、未だになくなってないし、まあ、これから先もなくならないんだろうなってちょっと思ったような。だから、なんか映画についての映画、この撮影のクルーが、ロケをしながら物語を作っていったっていう、その、ある意味ではこの撮影クルー自体が主人公みたいな映画でもあって、それがロードムービーっていう、その作品の質と、絶妙に結びついてて、非常に清々しい、いい映画だなと思って、改めて見ました。なんかロベルトっていう男の、ヤッピーな男と、このヒッピーっぽいブルーノの二人の関係性が、なんか、仲良しで旅行してるようにも見えるんだけど、結構考え方違ってて、ロベルトの方はちょっと都会的で、で、そういうなんか、しがらみから、家庭というものから抜け出た、ロベルトと、もともとそういうものを、子供の頃からもうすでに捨てて、こう、家というものをあまり、こう、持ってないブルーノっていう人との違いが、なんか、なんとなく示されつつ、でもなんか曖昧にしつつ、旅してるんだけど、最後、ドイツ軍の、その監視施設のアメリカの、なんか、統治下みたいなところで二人で寝泊まりしたときに、ちょっと口論になって、で、二人で、そこで別れてしまう、シーンがあるんですが、なんか、そういう関係性もちょっとこう、ただ単にダラダラと旅してるように見えるんだけど、ちゃんとそういう思想の対立みたいなのも書いてて、多分、脚本で言いたいことはそういうことなのかなと思いながら、どっちがいいっていうわけじゃないけど、なんか思想の対立みたいのを促すような作りになってるなと思って、なんかいい映画だなと改めて思いました。
もう序盤から結構ずっと一緒にいる二人ではないんだな、みたいな
そうで
雰
すよ
囲気を
ね。
ずっと漂ってる感じですよね。
ラスト近くで、その、 列車と、そのトラックの道が交差するシーンが出てきて。
並走からの交差
そうなんですよね。だから、一時一緒に旅した二人。ほんと一夏みたいな。なんかそういう、で、結局は、まあ、交わって、また遠ざかっていく二人っていうのが、絵的に占めらされていて、すごくいいなと思いました。
そう
ですね。うん、で、偉人たちとの夏なんですけど、これ、我々のディギンを聞き返してみても結構もうすでにいろんなことを言ってて なんか改めてね、言うこともほぼほぼないんですけど、風間森を演じる原田という男が、まあ、浮世離れした、生活してて、で、人間味のない虚構っぽい現実を生きてて、それが亡くなった両親と会う浅草での下りはすごく温かみがあって、すごく現実味のある虚構になってて、その対比がすごく上手に構成されてて、改めてうまい映画だなと思いながら改めて見ましたね。ちょっとこれ、偉人たちとの夏は、この間見返してみて、改めて、うん。で、なんか、あくまで、幽霊話っていうか、怪談なんですよね、あれって。
うん、
で、両親と会って、いいことのように思えるんだけど、まあ、やっぱり不自然なことでもあって、だんだん生気を奪われていくとことかも、なんかすごく 怪談話っぽいなっていう思いながら見てて。
うん、
でそう考えると、一つのパッケージとして見たときに、最後の方でちょっと突飛なね、名取裕子のシーンがあるんだけど、あれもなんか落語とかの幽霊話で考えると、まあ、ああいうオチにやっぱなるのかなって思いながら見てたら結構納得がいったというか、まあ、それほど突飛でもないのかもしれないって結構、最初見たときはね、ドキッとするんだけど なんか夏恒例の映画として、なんかお盆映画っていうことで、なんか毎年見たくなるかもしれないと思いながら見てました。
これね、そう、見た時期もね、良くて、ま
ち
さ
ょうど
に
お盆だったん
お
です
盆
よ
の
ね。
時期に、僕ら見たような感じだったんで、
そう
バッ
です
チリで
ね。
したね。
で、改めて今半別館ですき焼きを食べるシーンを見てたら、まあ、うちちょっと去年、この間の放送の時でも言ってたんだけど、うちの親父が倒れたこともあって、なんか本当にグッとくるシーンでしたね。そう。で、この間年末にちょっとすき焼き鍋を買って、うちの妻とすき焼きをしたんですけど、すき焼きするたびに今度思い出しそうだなと思って。なんかそういう何かの時に思い出す映画って多分やっぱいい映画なんじゃないかなと思いましたね。これからすき焼きのたびに、お盆のたびに 思い出す映画になりそうだなと思って。
音楽でっていうのはありますよね。
ありますよね。なんかプッチーニもすごく印象的でしたし。なんか、
食べ物、そこら辺の、
場所とか匂いとかね。
ねえ、ありますね、僕
なん
も。
か記憶と結びつくような映画は本当にやっぱいい映画だなと思って選びました。という感じです。
はい。
は
あ
い。
りがとうございます。やっぱりあれですね。個性が出た部分と、
うん。
重なる部分みたいなのが、
そうですね。
あるなという感じはしました
アス
ね。
ライはやっぱかっこいいですもんね。やっぱロードムービーってなんだろう、いいですね。憧れというか、ちょっとかっこよさもあって。
よかったですね。
普通の人ってやっぱり、家に縛られたり、仕事に縛られたり、家庭に縛られたりするけど、縛られずに旅してる人たちのことをやっぱ憧れを持って見るのかもしれないなと。感じで
ね。
すかね。
はい。というわけで、ですね、今年2022年も、このですね、Digi Unext は続けていこうと思っているんですが、次にですね、扱うお題作品2本も決まっているので、これまだ収録はまだ先なんですけど、今回のみ、事前発表をしようかと思います。
はい。
で、1本目が、これは、ケリー・ライカート
うん。
監督の作品で、オールド・ジョインという作品です。で、この作品は、この収録をしている時点では、まだ配信が始まってなくて、1月17日から配信の予定となります。
はい。
で、詳細ちょっと出てないんですけど、多分見放題じゃなくて、もしかしたら追加料金が必要な配信なんじゃないかなというふうには、
でしょうね、きっとね。
うん、思っております。うん、で、もう一本が、ニール・ジョーダン監督作、ブッチャーボーイとなります。
はい、
これはですね、すでに配信中の作品で、すでに見れますという作品になります。で、そうですね、この2本を取り上げようと、今のところ予定しております。うんうんうん、で、あれですね、まあ、いつもネタバレなしで感想を話しているので、
はい。
リニューネクストを聞いてから、ユーネクストで見てみようとなってもらえると、まあ、嬉しいなというふうに思ってやってるんですけど、
確かに。
まあ今回は事前発表しましたので、先にですね、映画を見て、僕らの感想を待つこともできるかと思いますので、
素晴らしいですね、それ。
うん、もし、時間があって、そういうことをやってみたいという方は、うんうんうん、まあ、見てみてくださいというところですかね。
そうですね、
はい。うん。
これが配信される頃にはもう終わっちゃってるんですけど、うん、ケリー・ライカート監督の、なんだっけ、なんだっけ、ライフゴーズオンっていう、彼女たちの選択っていう2016年の映画が今のところまだ最新作なのかな、日本で見れるってことは。
そうですね、もう一本あるんですけど、はい、まだ来てないん
で。そうですよね、
はい、
それが、2021年の12月31日まで配信されてたんですよ、U-NEXT で。
あ、そうなんですね。
それに気がついてすぐ見て、
うん、
むちゃくちゃ良かったんですけど、あの映画
僕なんか、これはね、すでに僕は DVD かなんかで、
ほうほうほう、
去年だったかな、
うんうんうん、
まあ、U-NEXT とか見る前だった気がするけど、
うんうんうん、
見てましたね、これはね。はい、
ケリー・ライ監督ってなんか、そんなに今まで聞いたことなかったんですけど、去年夏、特集上映があったんですよね。
はいはい、そうですね、はい。
なんか、それで急にこう、名前聞くようになったっていうか、
うん、
まあ、それまでもね、当然、いろいろ撮ってて、知ってる人は知ってたんでしょうけど、僕は全然知らなくて、
うん、
ライフ・ゴーズ・オンを見て、がぜん、興味が湧いて、
うん、
今度ね、やっぱユーネクストの方で、その、特集上映で流れた、映画が、このユーネクストで配信されるっていう感じなんですかね。
そうですね、4作品が一挙に来るということだと。うんうん、思いますね。
はい。
で、僕はその去年の特集上映とかで全部は見れなかったんで、
う
ん、
そうかそうか、
非常に嬉しいなと思
って、うんうんうん、
先ほど言ったオールドジョイも見れなかった作品なんで、ユーネクストで見ようかと、初めて見ようかと思っている作品ですね。
いいですね。
はい。
ブッチャーボーイの方は、僕このビジュアルはなんかよく見たことあったんですけど、
はい、そうですよね。
内容とか全然知らなくて。
はい、
これニール・ジョーダンなんだ、なんか懐かしいですね。
あ、そうですね、
98年の映画だ。
で、これ、まあまあ、その感想会で言うと思いますけど、なかなか見にくかった映画らしくて、
うんうん、そうみたいですね。
はい、まあ、そういうのもあって、
うんうん、
見ようかなという感じですね。
ぜひぜひ。
あれですね、大列車強盗団ドミニオンの系譜にある。
言い方がなんかちょっと、なんか、ある結論を導いてる気がする。
そういう、まあ、作品選びの時点では、そういう方向性の、希少性を、
うんうんうん、
で選んだような作品ではあるかなというところですね。
はいはいはい、さっき、そう考えると、我々が選んだ3作品のうち、
はい、
自分が提案した作品が、僕の方は偉人たちとの夏とさすらいで、
うん、
トラストミーはロンペさんが選んだもの。
はいはいはい、そうですね。
で、ロンペさんが選んだ大列車強盗団とさすらいと、
うん、
さらば我が愛、あ、2本僕が選んだ方ですね。
そうですね。
おお、よく、3作自分のっていうのもちょっとね、あれですよね、よく考えると。
確かに。
そっかそっか。じゃあバランス良かった感じですね。
まあでもね、僕も石山さんも、あれですよね、未来で、作品を未来で選んでるんで。
まあそうですよね。同じことですよね。
うん。なんでね、なかなか、どっちが、
そうですね、
どっちの、ど、もう、どっち、誰かが選んだ方を3本でやっても全然おかしくない。
おかしくないですけどね。
うん。感じではありますね。
U-NEXT の方は、オリジナル作品っていうのがほぼほぼないですよね。
はい、そうですね。
で、
はい、
Amazon プライムと Unext じゃなくて、Netflix の方は、オリジナル作品から選んでるわけじゃないですか。
そうですね。Netflix はちょっと、買ってる作品も選んでますけど、Amazon プライムは今のところオリジナルで、しかも劇場公開されてないやつで選んでるって感じですね。
結構条件が厳しいですね。
そうですね。はい。
はい、Unext の方はもうそれは難しいんで、まあ、それに縛られず選んでるおかげで、
はい、
逆に言うと自由度があるってことですよね。
すぎますね。
だから自分がなかなか、見れなかった作品とか、この機会じゃないと見ないだろうなっていう作品から、まあ、選ぶ感じに今なってますもんね。
それをしかも2人でやってるから、自分と違う人が選ぶっていう方のものもあるかなっていう感じですね。
ちょっと思わぬ作品が、
はいはい、
だってブッチャーボーイなんて僕一生見ないですもん。ね、それで言うとザ・ハンガーとか、
はい、
メイドとか、
うん、
まあ、ニア・ダークもそうだけど、やっぱ絶対みんな選ばなそうな作品がやっぱ多かったなと思ってて。
うんうん、いや、いいですよね、そういうのね。
うんうんうん、
いや、全然幅が広がっていいんじゃないかなと思いますね。はい、
ザ・ハンガーも面白かったな。本当、意外な拾い物って言っちゃあれですけど。
うん
うん、トニー・スコットについて考えたことが今まであんまなかったから。
ああ、そうですね。う
ん、だから、こう、初期はやっぱこんな作品撮ってたんだっていうのはすごい不思議な気持ちになったというか。
うん。
うん、
やっぱもうそう、その初期
っていうか、
初監督作みたいなところも結構僕は選ぶ基準にしてるんですけど、やっぱそれも、あれですよね、うんうん、面白いなというか、
ね。面白いですよね。うん。それだけで特集したいぐらいですもんね。
うんうんうん。
うん、
なかなかね。難しいんですけど。
そうですね。難しいですよね。なかなか、うん。
うん。それもね、あったらやってみたいなという感じですね。はい。
はい。
というわけで、今年も楽しみな、
そうですね。
NBAU ネクストなんですけど、
はい。
今回は2021年のベスト3回でした。
うん、はい。
はい。石山さん、なんか告知がありますでしょうか？
あ、告知か。いつも我々がやってる不思議ラジオ金沢座の宣伝をしてるんですけど。
はい。
もう、ちょっと飽きてきたなと思ってて。小話を一つしていいですか？そしたら。
あ、いいですよ。はい。
2分後、必ず、だから何？って全員が思うサイコマジックをしたいんですけど。
なるほど。
はい。今年って2022年じゃないですか。
はい。
2022で2が3つ入ってますよね、うんうん、西暦の中に、
うんうん。
これって、意外と条件的に厳しくて、
うん、
過去2000で1999はみんな経験してるじゃないですか。
ああ、はい。
でも、この先、西暦に、数字が3つ入ってる西暦をこれから過ごそうと思うと多分今生きてる人全員無理なんですよ。
ああ、もう2が。
もうないですからね、うん。そう考えると、今生きてる大抵の人が、この数字が3つ入った西暦を過ごせる年ってもう今年が最後なんです。
なるほど。
はい。だから何でしょう。今日。
次は2111年ですか？
そうですね。2111年までない。そこまで生きてる人はほぼいないと思うんで。あ、今年生まれた人だったらいけますね、まだね。
いけますね。
うん。だから、今、この間、最高齢になった、田中カデさんだったかな、
はあ、
とか、今、111歳以上の人たちは、1911年を過ごしているんで、なので、4回、経験した珍しい人ってことになる。はい、だから何？
ラロッコさんみたいな感じになってきましたね。
そう、今日仕事しててそれを思って、ああと思ったんだけど、誰も言う人がいなかったっていう。
なるほど。特に映画とも関係がなかったんですよね。
まあ、しかも何もないっていう。まあ、何が言いたいかというと、どんな年でもその1年しかないんで一生懸命いきましょうということですね。
そうですね。
そんなまとめあるかっていう感じですけど。はい、以上になります。ちょっと時間がまだ30分ぐらいだったんで、
はい、
お話を、
はい、今年も2022年も、ね、まあ、 人間ユーネクストを頑張っていこうと思いますんで。
今年はだから、14本以上いけそうな予感がしますね。
順調にいけば、もっといけるはずですね。うんう
ん、はい、楽しみですね、はい。どんな作品が見れるのか。
うん。
うん。
そうですね。まあ、ちょっと他の人間シリーズともども、
そうですね。
頑張っていこうと思いますんで。
あと、ディギンアップル TV プラスはいつ始まるのかっていうのも注目ですね。
いやー、非常にもうパンパンなんで。
でも、話したい作品いっぱいあるんでしょ、あれも。
いや、僕だから、うん、あんまり見ないでいるんですよ、なんか。
いや、それじゃもったいないじゃないですか。
貯めておこうかな、みたいな。
あー。ねえ、見たいのいっぱいあるんですけど、ファウンデーションシリーズとか、ディッキンソンとか見たいんですけどね。
ディッキンソンはもう僕はもう完走したんで。
あー。あと、北斗さんから教えてもらった、なんかモーニングショーとか、
うん、ドラマいっぱいありますよね。
そうなんですよね、
まあ、映画もあるんですけど、
あとフォーオールマンカインドとか、
うん、
すごい見たいんだけど、さすがにこれ以上はもうキャパが。
まあでも僕もね、ネギンスン見終わったんで他になんか見てみようかなとは今思ってるところではありますけどね、まあ、
なるほど、
不定期でなんかやってもいいかなという感じがしますかね、うんうんうん、
あ、なるほどなるほど、
うん、
はい、お楽しみということで。
はい。
はい。
というわけで、シネマクティック東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。
よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。
はい。お願いします。
はい。